ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市、京都府の笠置町に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは南と
千尋と
のぶと
圭介と
あるやと
京子です。よろしくお願いします。
お願いします。
今回はズーム収録で行っています。
はい、
では、本日、ね、収録日がちょっとねまだ8月の31日になるんで、うん、もう8月の終盤ですね。
そうですね、
明日から
っていうことで、
結構この時期ってみんな夏休み、世間では夏休みもうラストくらいのね、まあ、大学生はもちろん9月まで休み、私たちは9月も休みがあるんですけど、結構小学校中学校とか高校もかな、まあ時って結構この時期が夏休みラストシーズンだったと思うんですけど、皆さんは小中学校の夏休みの過ごし方ちょっと聞いてみたいと思います。まず宿題がね出てたと思うんですけど、ノブはギリギリにやってたのか、それとも早くちゃちゃっとやってたのか、どっちタイプでしたか？
なんなら間に合ってないですね。ギリギリどころか間に合わずして当日迎えて怒られてましたね、うん、
め
ちゃめちゃ怒られてました。はい、いやでもやっぱ厳しい先生だったんで、まあ、絶対に明日出せと、その明日すらも出さずに、
ああこう猶予を与えられた、思い出が、
そうですね、ありましたね。はい、
なんで出さんかったの？
なんでやろうな。なんでやろう、ほんまに。
やりたくなかったんかな。
なんかやりたいことあったんかな。なんか分からんけど。
遊びまく
った。なんか自由研究が苦手で、なんか工作とかできひんくて。
あれか、それを楽しめないタイプか。
あ、そうそうそうそう。できなかったですね。逆にみんなはどうなんかな。工作とかできたんかな。
どうやろう、
工作、まあ、自分ではできなかったんで、よくお父さんとかおじいちゃんとかに手伝ってもらって。
なんか自由研究って結構その工作をするタイプと、ほんまになんか研究するタイプの人がいたやんか。ケースケとか研究せんかった？
したで、捕まえた虫なんかめっちゃ調べて、なんか冊子にして出した。
それは捕まえた虫をそのままはっつけたってこと？
いや、標本みたいな。
あ、違う、写真とか。
あ、標本にしたんかな。あ、標本にしたかもしれん。標本にした、そのまま貼り付けたと思う。
おー、
そうなん。ちなみに何の虫やったの？
なんだっけな、なんかナナムシ、なんかあの木みたいに枝みたいな。
あー、はいはい
はいはいはい、
名前はあの正確じゃないかもしれないですけど、
カモフラージュしてるやつな。
あ、そうそうそう、枝みたいなになるような虫をなんか山行った時に捕まえて、それをなんか冊子なんかまとめて、どこに生息してるとか、どういう特徴があるみたいなまとめて。
へえ、真面目
やったかな。
いや、そんなケースケ君は夏休みの宿題どんなペース配分でやってましたか？
もう先に終わらせるぐらい。甲子園始まる、あの小学校の時は、甲子園が終わるぐらいに終わらすぐらい。
おお、
中学校は？中学校はもうもっと早かったな。夏休み1年目とかにはもう終わってたから。
へえ。
めちゃめちゃ真面目です。
え、ちょっと一つ自由研究の話戻るけど、めっちゃ気になってる人が個人的にいるんですけど、京子はどんな自由研究をしてたんですか？
気になる。
あ、ちょっとな、わかる。
すごいことしてそう。
うん、
そんな、そんなしてなくて、
うんうん、
なんか結構自由研究っていうか課題一覧表みたいなのがあって、
うんうん、
何でもいいし、うん、好きなのを一個やってきてくださいねみたいな感じで、うん、絵描いたりとかなんか作ったりとか、
うん、
研究したりっていう欄があって、
うん、
そこから選んでなんか提出、作品作ったら提出したりみたいな感じだったので、
うんうん、
私はその習い事とかしてて習字習ってたんで、その習字の作品作ったりとか、なんか結構親が積極的にそういうのをやらせようっていうタイプだったんで、うん、結構いろんなのやってました。
おお、
出てるもんな、ちょっとええとこの子っていうか、
そ
う出てますよね。
そういう雰囲気がめちゃめちゃ醸し出てる、
うん、醸し出てる、
ね、出てない。
うん、伺える。
結構自由研究ってね、なんか本気度わかるくない、うん、あの自由研究をさ体育館でブワーって並べてへんかった？違う、これうちの学校ですかな。
あった気がするわ。
自由研究の、うん、その研究した人やったら研究内容模造紙とかボーンって置かれてて、なんか作ったなら置かれてて、学年クラスと名前が書かれて体育館に並べられてたんですけど、私の小学校はもうあれバカ公開処刑。もうなんかむちゃくちゃボロボロのペンギンの貯金箱を置きました、6年生にして。
6年生のレベルじゃないな、でも
それはな。そうそうそう、1年生とかめっちゃ頑張って、なんか座布団とか作ってる子って、うわすごいなと思いながら、もう前日に作ったペンギンの貯金箱、紙粘土で作った貯金箱を置いたのがすごい思い出ですね。まあこんな感じで夏休みね、小中学校の夏休みに振り返ってみたんですけど、うん、まあ今日はね、私たちのそのゼミ、深尾ゼミでは、本来なら夏合宿をやる予定でして、うん、まあちょっと今緊急事態宣言が、まあいろんな県で発令されてて、で結構その感染の拡大も結構ひどくなってきたので、うん、中止になってしまったんですけれども、まあその本来なら夏合宿の1日目で、私たちが行って3回生が行っている全体研究の中間発表を行う予定でした。でそれを今回はまあ Zoom で、 Zoom を通してやったんで、本日の午後過ぎにやったんですけれども、まあどんな感じか、どんな感じで行ったのかを圭介くんお願いします。
そうですね、まあ、Zoom でまず、3回生が今研究している討論会の研究テーマについて、まあ、各班がそれぞれ発表して、それに対して先輩方や先生からアドバイスだったり質問をもらうっていう形で進めて、その後に2回生が夏休み通して話し合ってきたこれからの活動指針になる10箇条っていうものを、まあ、自分たちの決まり事みたいなものを発表して、これ頑張っていきますみたいな決意表明みたいな感じで今回は進みましたね、うん、
そうですね、結構そのオンラインっていうのがちょっと残念だったんですけれど、オンラインはオンラインでその準備がギリギリまでできるはできるんですけど、ちょっとやっぱ緊張したよな。ちーちゃんとか発表してくれたんやけど、どうやった？
やっぱり先輩とか後輩とかは初めて自分たちの研究についてこうレジュメをもらって読みはるから、発表とかもなんか初めて聞く人でも分かりやすいようにっていう風に、まあ、意識するようにはしたんですけど、やっぱりちょっとな難しかったかなっていうのは課題ですね。
そうやな、結構なんか言葉足らずなところとかも発見できて、うん、結構有意義な時間になりましたね。
はい、
で、さっき圭介が言ってくれたんですけど、2回生もその10か条っていう、そのこれからゼミ活動を進めていく上で、その掟みたいなものを作ってもらいました。で、私たちもその2回生の時だからちょうど1年前に、結構ね、みんなで、まあ、ほとんど毎晩まではいかへんけど週に何回か集まってその10か条をすごい真剣に考えたんですけども、それをね、去年は春也が発表してくれたんですけど、春也なんか印象深い10か条は、私たちの10か条で何かありますか？
まあ、僕がめちゃめちゃ印象残ってるの1個ありまして、なんかフリーライダーネタってじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
フリーライダーな。
そう、そのワードセンスとその言葉の意味にものすごい惹かれて印象に残ってますね。
そうですね。まあ、ゼミの活動を行っていくにあたって、フリーライダーを作らないっていうのが、まあ、10か条のうちの一つにあって、でそのフリーライダーっていうのは、まあ、もちろんこうゼミを一部だけでやったり、こう誰みんなが任せきりにしない、みんな自分ごとにして取り組むっていう意味が込められてますね。ちなみにフリーライダーっていう言葉を一番最初に発したのは、私ってずっと言い続けてるんですけど誰もやっけとか言ってくる誰も認めてくれへん
そんなも覚えてないよな、もう去年のことっていうのは
覚えといてよじゃあそんなのぶくんはなんか2回生、今年の2回生での発表聞いてましたか、うん、ちゃんと。
はい、聞きました。あ、はい、
なんか聞いてました10か条のうちの一つある、
なんかもう全部がハイレベルですごいなと思ったんですけど
うん、
一番覚えてるのやっぱほうれん草忘れないってことですかね一番ベターやけど
そうや、まあまあ大
事、大事やんな、
うん、なんかもっと印象にあったのあったよな、
We are まさたかファミリーってやつですかね。
あ、そうそう、
深尾先生の下の名前を借りて、
うんうん、
We are まさたかファミリ
ー、やっぱ家族みたいにね、いい目標やと結構感動した。一番最後にああいうインパクトある目標はすごい感動したなって思って。でもあれやんな、うちらもファミリーって言ったことあるよな、京子。
うん、ずっと言ってたけどなんか却下され続けて
当時の僕たちが却下したんやな。
そうそう、なんか、まあ、京子がね、うん、なんかファミリーみたいな、ファミリーっていうか家族みたいなことをちょっと発してた時期があって、うん、結構でもあれ初っ端やったからみんなちょっと照れくさかったよな、家族みたいなでも今はね、家族みたいな、
今やったら
全然今全然家族でも
ほんまに言えるんかな、ちょっと心配ですよね。
まあでも2回生が言えるってことは3回生
も言えちゃう、
言えちゃうってことで、まあ2回生に負けずにこれからも研究を進めていきましょう、う
ん、はい、
はい、
それではここで本日の一曲参りましょう。本日お送りする曲はジュディ&マリーさんの私を見つけてです。
ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はジュディ&マリーさんの私を見つけてでした。はい、では後半はマンドコロプロジェクトの活動についてお話ししていきたいなと思うんですけれども、私たちはマンドコロ茶の存続のために茶工場を新設する際に熱利用の新事業の提案を行っておりまして、でその熱利用の事業の中でも今回はドライフルーツについてお話ししていきたいなと思います。で今回なんとマンドコロと同じ東近江市の愛東町の梨を栽培されている方にお話を聞くことができました。じゃあこのヒアリングで規格外の梨ってどういう基準で決められているかっていうのを圭介お願いします。
どういう基準で決められているか、
うん
けど、そういう機会があって、前までは、重さだけで普通に、これはダメみたいな感じで弾かれてたんやけど、今は糖度まで測れるようになって、より厳密になって、一時期はすごいその規格外の商品っていうのが出てしまってたんやけど、現状はそういうその糖度をもっと上げて、なるべく規格外の商品を出さへんように、その肥料をいっぱい上げたり、あと、まあ、出てしまうものに関しては、で、まあ、糖度に関してはすごい、それで引っかかるものっていうのはなくなって、で重さに関しても、重さで弾かれるものは、ジュースにしたり、そういうなんか新しい販路っていうのが見つかってて、現状としてはもう全部合わせても1割ぐらいの排気量になってるかな。
そうですね、愛東はやっぱりフルーツの地域なので、ブランドを守るためにすごく厳しく選別されている中で、やっぱりここまで規格外の果物を減らす努力をされているっていう現状を改めて知ったんですけど、まあ、その中でもゼリー、ジュース、ジャム、ジェラートとかいっぱい加工品にして取り組まれている中で、私たちはそのドライフルーツっていうね、分野になんか挑戦してみたいなって言ってたと思うんですけど、ドライフルーツの梨って南どうですか？
私はその個人的に、梨をドライフルーツにするって、ってその思ってたんですね。まあ梨って結構みずみずしいもので水分量多いイメージがあるから、乾かしてもうたらなくなるんじゃんってちょっと個人に思ってたんですけど、そのヒアリングの際に梨の農家さんに、ドライフルーツってどう思いますかねっていうふうにちょっと聞いてみたら、すごい結構ね、いい反応で、あ、美味しいですよみたいな、一回食べたことあるんだけどめちゃくちゃ美味しいよみたいな言ってくださって、でまあその梨のドライフルーツが売られているかっていうのを調べても、結構いろんなところで作られてて販売もされてるので、まあその梨のドライフルーツってありなんやってすごい思って食べてみたいなって思いました。
そうですね、やっぱり梨のドライフルーツって私も食べたことないんで、なんか今後作ってみたりしたいなって思ったと思うんですけど、今後ドライフルーツの梨を提案していく上でどういうことしていきたいなとかありますかね、京子。
ドライフルーツをそういう、まあ最終的にはその熱利用としてマンドコロで、まあ、事業として行っていけたらいいなと思うんですけど、その、まあ、私たちも何もせずにその提案することはできないかなというふうに思うので、実際に、まあ、ドライフルーツ作ってみて、なんかどういうものが出来上がるのかとか、そういうのを実際に自分たちが作ることで、まあ、地域の方により現実的な提案をできたらいいなって思ってて、で実際にそのヒアリングさせていただいた時も、その地域の農家さんの方とかもなんかやってみようよみたいな、他のブドウ農家さんがそのドライフルーツとかの乾燥機を持っているみたいなので、その乾燥機使ってなんかドライフルーツも作れるんじゃないっていう風に言ってくださったので、そういう、まあ、愛東の方との連携を図りながら、なんか試作品を作ってみたいなって思ってます。
そうですね、やっぱり現実的にしていくためにも数値面であったり、自分たちで調べれるところは調べていったりして、試作とか実践的に動いてみて、まんどころの、新事業につなげていけたらいいかなって思います、うんうん、このプロジェクトの最後、その発表する機会として、コンソーシアムという制作を交流し合う大会みたいなのに、今年も応募させていただいて参加する予定なんですけれども、毎年、プロジェクトで参加していまして、ワンドコロプロジェクト今年で2年目なので、1年目の先輩方が去年出場された時に理事長賞を ね、取られたんですよね。もう本話にすごい賞を取られて、なんか実際私たちも発表聞いてすごかったんですけど、なんか春や感想ありますか？
感想、そうですね。やっぱ僕たちも、まあ僕と発表して去年賞を取ったんですけど、やっぱり先輩と比べてみたら、ちょっと発表の仕方やったり、その質問に対する回答の仕方やったり、なんかレベルがワンランク上やなと感じましたね。
やっぱさすがって感じやったような、すごいパワポとかも発表のなんか言い回しとかもすごい、やっぱ1年間かけてやってきたことを全て発表されてて、なんかノブもありますか、感じたこととか。
今日さっき前半でお伝えさせてもらったように、あの2回生と4回生に今日中間発表したやんか、その時伝え方が難しいとか、こう結構その課題が見つかってきた中で、こう振り返ってみると、やっぱ2回、去年の先輩か、先輩の発表っていうのはやっぱすごいなっていう、ほんまに分かりやすくて、しっかりとレジュメでも可視化でも分かりやすく、まあ、聞いても分かりやすいみたいな、もうすごいな、もうすごいなしか言われなかったな。何のこのプロジェクトのこと全く言えてないけど、もうあれはもう
同じ会場やったから、その2回生、私たちの去年やった2回生として出場したチームと、去年のまんどころプロジェクト今の先輩の、会場が一緒で戦う、直接戦うことになったから、もうね、負けてられへんみたいな感じでいったけど、やっぱまあ先輩には及ばなかったですよね。
もうすごかったな。私たちもね、もうじきこう準備とか進めつつ、やっぱり賞を取りたいので、対策とかしていかないといけないと思うんですけど、やっぱこの今後のまんどころプロジェクトの方向性とか、どういうふうに考えてますか、圭介。
はい、まずは、まあ、ずっと何回もラジオで話させていただいてるんですけど、この新規事業との掛け合わせ、どういうふうなものと掛け合わせれば採算性が取れるのかっていうところは、まあ、一番の問題だと思うので、そこはやっていくんですけど、それにプラスして、じゃあその採算性が取れるからといって本当に地域で事業を起こせるのかっていうのはまた別の問題で、そこの住民さんの中での合意形成っていうのはやっぱりこのネックになってくるのかなと思うので、そこも、僕たちは研究テーマとして明らかにしていきたいなっていうふうに思っています。
はい、そうですね。完璧です。ありがとうございます。やっぱりね、もうちょっと夏とかも実際にまんどころの奥江源氏地域に行かせていただきたいなと思っていたんですけど、なかなかね、やっぱりコロナの状況もあって、行けない中でオンラインでこう研究進めていくんですけれども、そうですね、ズームでも研究頑張っていきましょう。
はい。
そうですね、なんかまんどころプロジェクトに対しての思いとかありますか、京子。これから、ね、本格的になっていくと思うんですけど。
まんどころプロジェクトは結構今が結構苦しい時期で、なかなかうまく進められないところとかがあって、で初めは順調に事業計画も提案できていけてるんかなとか、自分たちの中でも実感があったんですけど、最近はなかなかその行き詰まりっていうか、そういう壁にぶち当たっている状況でなかなか進めないっていうところから、結構どうしようかなっていう話し合いが続いてるとこなんですけど、やっぱりこのせっかく地域の方々と関わらせてもらって、いろんな関係を持ってやってるので、まあ、そういう関係性を大事にしながら、自分たちの活動も、まあ、地域で活かせるように、もう私たちも頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
はい、そんな感じで本気を出してこれから頑張っていきましょう。
頑張ろう。
はい、来週はかさぎプロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちまんどころプロジェクトの放送は3週後です。 番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは千尋と
南と
コブと
ケイスケと
アルヤと
京子でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。